こんにちは、バックスペース .fm 第40回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今年は8年目のブログ、Beauty and Insanity を運営している某ドクター、トシさんをゲストにお迎えして、最近トシさんが購入され、ドリキンも悶絶悩み中の Surface Pro 3についてたっぷり語りたいと思っています。
よろしくお願いします。
最近また新しいカメラを買いました。マックお宝鑑定団で、はい、キャノンの18倍のコンデジ、SX600HS とかいうやつが1万5000円で売ってたんで、うん、思わず買ってしまったという。というわけで安物ばっかり買ってます、松尾です。
僕は先週のジェットさんのゲストの時からもうこのサーフェイスプロに取り憑かれていて、今日のトシさんの話で、買うかどうかを最終決断しようと思っているドリキンです。
はじめまして、先ほどご紹介いただきました Beauty and Infinity というブログをですね、2006年から8年ぐらい実は iWeb の頃からやっているという、誰も見てないですけど、そういうブログをやっております、トシと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕実はね、トシさんはサンフランシスコでしか会ったことない
です。そうですね、
僕のブログをもともと読んでいただいてて声かけていただいたんですよね。確かね、サンフランシスコに。トシさんも完全なマカーなんです。ある意味僕ら以上かもしれない。
いや、そんなことはないですけど。
そうなんですか。で、結構まだ学生だった頃に、ジョブズのいるシリコンバレーに学生旅行で来て来られたんです
ね。そうですね。
そう、その時に、まあ僕のブログとかも読んでいて、声をかけていただいて、ちょっと怖かったんだけど、まあ、怖かったっていうのは、その、なかなかこう、まあ、面識のなかったので、ええ、あれだったんですけど、まあ、男性だからいいかなと思って、あるのに。そうそう、それで、お会いしたら、かなり意気投合して、
ええ。ありがとうございます。
その後、はい、オンラインとかでも、ずっと、チャットするような感じになって、まあ中を、今に至るっていう感じなんですけど。
そうですね。
まあ最近はね、松尾さんとかも、僕ら今、密かにやっているチャットでも、間接的には使用してたかもしれないですけど、直接多分今回お話しするのは初めてかもしれないです。
あ、そうですね。
はい。はい、
よろしくお願いします。
今週のニュース。ニュースアウトウィーク。
今週あんまりニュース実はないんですけど、先週実は僕サンデーゴに出張に行ってた時に、夜中にたまたま iTunes のランキングを見たら、なんと iTunes の総合ランキング2位にいて、なんだと思って、もうこれは記念スクリーンショット撮るべきと思って撮ってブログにとりあえず書いて寝たんです。これを書いたの確かに夜中2時半とかだったんですけど、でその後朝起きてみたら何人かの方に、いやいや1位になってるよって言われて、とかって見たら、なんとその日本の iTunes 総合ですからね、総合ポッドキャストの1位になってしまった。でこれ結構すごいですよね。
すごいですよ。
おめでとうございます、
ありがとうございます。なんて言ったって、基本日本のポッドキャストといったら、まあトップって常にバナナマンとか爆笑問題とか、おぎやはぎとか、そういうもう本当完全なプロの芸能人の人が上位を占めていて、比較的、我々に近いポジションではバイリンガルニュースっていう英語と日本語でニュースを流しているポッドキャストがものすごい人気で、まあ大体上位にいるんですけど、それをこうついに抜いてしまったと。前回石谷さんも燃え尽き症候群になるのを心配されてましたけど、ちょっと目標達成してしまった感はありますね。
確かに。
ね、いろいろこの瞬間風速的なものもあり、あと、その多分松尾さんがワンボタンの声の旋回記念イベントでゲスト出て、多分ワンボタンの声の視聴者の方が多分結構興味を持っていただいて、で、実際に見てもらった時に、たまたま最新で配信した回がマイミンの回で結構面白かったじゃないかなと僕は勝手に思っていて、で、さらにその後にジェットさんという強力ゲストを迎えていたので、我々的にはすごいタイミングが良かったんじゃないかなと。
そうですね。
なかなかこんなにネタがいいタイミングっていうのもないので。
全然狙ったわけじゃないんですけどね。
全く、だから追い風ですよね、今あれ。なのでこの機を逃さないようにと思ってちょっと頑張ってたんですけど。
ワンボタンの声に紹介してもらったっていうのもありますけど、 その時アップルクリップも一緒だったので、その二つのポッドキャストで紹介されたような感じですよね。
はいはい、ああ、そうかそうか、うん。だから、ある意味素晴らしいですよね。皆さんライバルなのに、ライバルって言うと変ですけど、全然僕ら、そんなひよっこですけど、寛容に受け入れていただきつつ、ご紹介していただくっていう、
うん、
業界を盛り上げていった。
ポッドキャストね、全体、底上げしていきたいなと。
はいはい。というので、まあ、喜んでるんですけど、全ニュースでも全然もないね。単に我々が干渉にしたっていうだけで。
プレッシャーなんで、もっとリスナーが少ない時に出たかったです
ね。ああ、いやいやいやいや、そんなことはないですけど、ただ、できるだけペースを崩さないようにしようと、今まさに気負っちゃダメよっていうコメントをいただいたんですけど、これまさに、僕の性格をよくご存知な方がコメントしてくれたかもしれないですけど。余分なこと考えちゃいますよね。こう欲が出るっていう。かっこつけないようにしようと僕は思いました。あと、せっかくこの第1位になったっていうので、まあ一応お祭りごとってことで、今月じゃあ、プレゼント企画をやってみようと、今までにない企画を考えてみているので、まあ番組の最後にちょっとそのプレゼント企画についても告知をするので、お楽しみにっていう感じですかね。これはね、僕のネタで、introducing shapify.me っていう、Vimeo っていうビデオ投稿サービスですけど、ここでアップロードされてた動画で、ちょっと面白いなと思ったのは、Kinect を使って、自分が45度ずつこう回転しながら Kinect で自分の体をスキャンさせると、俺フィギュアが作れる。
3D スキャナーとして使うってことですよね。
そうですね、そうです、そうです。で、ほら、ジェットさんとかが、アマゾンで自分のフィギュアを売られてたじゃないですか。
うん、
それの自分版ができるっていうので、
うん、
ちょっとやってみたいな、もう自分のフィギュアいらないけど、面白いなと思ったんで。
で、これで 3D モデルにできるってことですよね、要する
に。そうですね。そうそうそう。その Kinect の利用方法として面白いなと思ったんで。
Kinect、うん、を使ったものは結構前からあったはずなんですけれども、
あ、そうなんですね、うん。
これが実際どの程度の 3D データがもらえるのか、これでわかんない。
このウェブサイト見ると、まあ、なんかそれっぽい感じには見えますよね。
うん、
僕結構ジェットさんの Amazon で売られてたフィギュアのクオリティには感動したんですけど。
あれ、ハンディタイプの 3D スキャナーをこう体のあちこちに当ててやるやつですよね。
うんうん、
自分で足を動かさなくちゃいけないわけですよね。角度を変えるときに。
前角度で同じポーズを取らないといけないじゃん。そこはなかなか。
それ維持できるのかどうかっていう。で、顔がね、多分そんな明確には取れないんですよね。うん、
ああ、確かにね。洋服は比較的なんか再現されてる感じはします、ね。
うん。
松尾さん、ぜひ作ってみたら。
自分の撮ってどうするんだっていう感じありますけどね。この 3D データがうまくボーンとか入って動かせるんだったら、まあ、やる価値あるかなと思うけど。うんうん、これで999ドルですか。
あ、Mac でもできるんだ。でも Mac で Kinect を挿すってこと？
Kinect はありますよね、ドライバー。
あ、そうなんだ。じゃあ、USB で Mac に挿せば、Kinect は Mac でも動いちゃうんですね。
うん。
すごい。
でもまあ、売ってるのは Kinect for Windows ですけどね。
はいはいはい。まあ、でもドライバーをもう移植した人がいるんですよ。
そう、Kinect はね、買おうと思ってるんで。
そろそろ。Xbox One 買わないとダメかなと思っている今日この頃っていうだけの話です。なかなか面白い。Kinect は4台必要なわけでなくて多分1台あればいいんですよね、これ。ひたすら自分が45度ずつ回る。ということで、ぜひこれを聞いて興味がある方やってみたら感想をフィードバックしてください。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
この回は Surface について語りたいなと思って気合を入れてるんで、今回、ゲストのトシさんのブログ、Beauty and Insanity の中で、いくつか気になったブログエントリーを紹介しようと思ってるんですけど、まあ、サーフェイス行く前に1個目、ちょっとこの、ブルースノーボール USB マイクロフォンって僕が買わせて
もらう
んですけど、今回、ゲストに、参加してもらうのに、マイク持ってないのかよって。ないんだったら買えよ、みたいな感じで。買わせてしまったんですけど。
いや、皆さんこんなに投資されてるんだなって勉強になりました。
いやー、どうですか、このマイク。物欲を満たすマイクじゃないですか。
まあ、質感高いですよね。
ブルーっていうのがそもそも、マーク系で、かつ、見た目のクオリティも高い。
そうですね。
物欲としてのクオリティが高いマイクを出している。音質ももちろんいいんですけど。で、アメリカですごい人気のメーカーなんですけど、スノーボールって多分一番売れてるバージョンだと。
そうなんですか。
定番。これが一番定番のっていうか、スタンダードモデルだと思うんですけど。
2009年ぐらいのモデルなんですかね、これ。
ね、そんなにバージョンアップしてなくて、マイナーに上げてるけど、毎年新しいの出るとかいうことはしてなくて、ちゃんといいものを作り込むっていうスタンスでやってるみたい。
なんかこう iPad にも繋がるぜみたいな感じで書いてあるんですけど、どう考えても、ドックコネクタ時代の iPad なんですよね。
ライトニング USB を使えばいいんだよ。
多分そうなんでしょうけど、うん、カメラコネクタ、
カメラコネクタキットです。
そうそうそう。
多分それに新しいのがあればいけるんだとは思いますけど、なんかアイスっていうのもあったりしてちょっと悩みましたけど。
結構ね、バリエーションあるんですよね、それでもね。僕が使ってるのはイエティっていうやつで。
あの、大きいマイクみたいなやつですよね。
完全に見た目が気合が入ってるやつ。
あれさすがに高いなと思って。
あれで200ドルぐらいしましたっけ？
そうですね。
2万円以上です。テンションが上がりますよ。
まあ確かに。
非常に邪魔くさいですけど。
7000円ぐらいで買えました。
うん。
あ、そのくらいなんだ。
そうですね。
うん。でもやっぱり今話してても安定してるかも。
あ、そうですか。うん。買った甲斐がありました。
あとはあれなんですよね。やっぱりこの PC とかがファンは、やっぱりどうしても内蔵マイクだとファンを拾っちゃう。ハンガーとかやっぱどうしても負荷が高くなるので、悪い方の相乗効果で大体音質が下がっちゃうので、ぜひポッドキャストをしてみたいとかいう人には、おすすめ。あと、何気にビデオチャットするときに、なんだかんだあるといいと思います。
フェイスタイムとかでもですか？
そうです。相手側の人すごい聞きやすくなると思うので。
まあでも、せっかく買ったので、なるべく使おうと思います。
はい。
はい、
ありがとうございます。もう一つトシさんのブログで、はい、Beauty and Insanity の Adobe Reveal for Mac Version 2ってことで、
そうですね。
Adobe Reveal っていうのはその Adobe の出している、すごい大雑把な言い方をすると Adobe 版 Flickr みたいな、その容量無制限で写真が管理できるサービスなんですけど、まあこれすごい良いんです
ね。これはですね、何でも入れれちゃうんですよ。ローファイルも入れれるし、動画も入っちゃうので、すごいいいんですけど、ただ、Mac 版のクライアントがですね、1年ぐらい多分アップデートされてなくて、忘れてんじゃないかなって思うぐらい放置されてたんですよ。いつまでも JPEG だけの対応だったんですけど、やっとここに来て iOS バージョン並みに使えるようになって、今までわざわざサファリで Adobe Level.com にアクセスしてやってたんですけど、ね、はいはい、そういった苦行から解放されたという意味では、やっとっていう感じですね。
あ、じゃあ、かなりバージョンが
多い。そうですね。いきなり 1.1 から 2.0 になったんじゃないですかね、確か。
じゃあ、これはどちらかというと、絶賛側の
記事。そうですね。これ、いい方の記事ですね。
ああ、いい方、
まあ、この、でもあれですよね、iOS 8とか、寄せ目手になって、写真管理また変わってくるじゃないですか。iCloud、フォトスでしたっけ。
うん、
そこでまた多分考え直さないといけないんですけど、まあ、とりあえず今の段階では全部統一するという意味ではベストです。
まあ、Adobe 最近実は僕らもちょっと Adobe Creative Cloud を試しさせてもらったりしていて、少しこうスポンサー的なことをしていただいていることを踏まえても、まあ、なかなかすごい最近の Adobe は良くなっている感はしていて、まあ、リビルに関しては、何でも無制限に写真がアップロードできるっていうことも一つの売りなんですけど、このクライアントのパフォーマンスがすごいですよね。なんか、あたかもネットワーク上にデータがあるはずなのに、なんか全部クライアント側にいるんじゃないかっていうぐらい、サクサク見れるじゃないですか。
そうなんですけど。
あれは
これ、いつの間にかそのキャッシュがものすごい溜まってて、
まあね。
えらいことになる時があって、もう容量足りないとか Mac に言われて、何がそんなに食ってんだろうって調べたらレベルだったっていう。
ああ、それはありますね。全部クラウドから取ってきてるのに、
そうなんですよ。
魔法のように早いって思ってたら、実は全部クラウドにダウンロードされてるだけだっていう。それはありますね。50ギガとか軽く使うとき。
確か僕昔、ブログに書いた気がするんですけど。
まあでもそうなったら、また消せば、でも
全然問題なく消していいって、公式の方にも書いてあって。
そう。消したからって別にすごい重くなるわけじゃなくて、もっとサクサク動く、
ね。そうですね。
もっと定期的に積極的に消してくれればいいじゃん。
勝手に消してくれればいいんですけどね。
まあ多分 Mac に余裕がある限りはずっとキャッシュしちゃうっていう実装なんだと。
そうですね。
そう、すごい。僕もね、一時期1年ぐらい使ってて、ただ今結構いろいろこの手のサービスが多いっていうか、僕の場合は最近何回か触れてるんですけど、Amazon の Firephone ってやつ。
はい。
今メインで使ってると、Firephone は Amazon の Dropbox みたいなやつがあって、Amazon もクラウドドライブがあって、はい、で、Firephone ユーザーは無制限でファイルがアップロード
する、
ね。写真に関しては。完全リビル状態のものを使えるんですけど、 で、かつ僕の場合、ビットカーサーも初期のユーザーなので無制限ですか。
そうですね。僕もそうです。
そうですね。そうすると、で、まあ、ドロップボックスとかでカメラインポートとかしたりしてると、携帯で写真1個撮るたんびに、それら3つのサービスが全部アップロード走るじゃないですか。
そうですね。
そうそう。同じの全部ミラーしてるってこと？
そうですね。
そう、そうなんですよ、まさに。だから僕ね、あんまり、で、フリッカーもやってるから、
はいはい、僕の場合。
でフリッカーのクライアントもアップロードするから、なんか4箇所ぐらいに同じ写真が全部、そうそうそうそう、全ファイルがアップロードされるんですよね、うん。あれはいかがなもんかと思っていて。
まあでも、中途半端にやめちゃうとまた次戻した時に途切れちゃうし。
そうなんですよ。全くその。
やり続けるしかない状態なんですよね。ドロップボックスは消しましたけどね。うん、
僕も最近ドロップボックスはもうなくても、他で代替できるものが増えてきたなっていう気はしてるんですけど。
ライトルームモバイルとかもありますしね。
そうなんです。で、この、レビルの最大の不満はあれですよね。なぜクリエイティブクラウドに入ってないんだっていう。
そうなんです。
そうそうそう。クリエイティブクラウドと別料金で、月500円ぐらい払うんですよね。
そうそうそう、ある日突然なくなるんじゃないかっていう不安が常にある。
そうそうそう。お金を払うことよりも、早くクリエイティブクラウドに組み込んでくれて安心感を与えてほしいんですよね。
むしろ画像保管をリビルに任せて、他のライトルームとか運用するみたいな感じになってしまえばなくならないと思うんですけど。そうそうそう、
なんか最初の頃は JPEG しか対応してなかったのが、今はローにも対応したりとかしてるし、ね、よくはなってるし、今回も、ね、Mac 版がすごい良くなったっていう話なので、ね、早く統合してほしい
です。そうですね。
松尾さんは写真どうやって管理されてるの？
写真は iPhoto ですね。
iPhoto だって制限結構きつくないですか？
直近の1000枚までなんで、うん、やっぱりきついですよね。
フリッカーとかも、
うん、フリッカーとかやってなくて、かフリッカーのその、プロ向けサービス、有料サービスじゃないんで、うん、そこはやっぱりなんかいいのが出てこないかなっていうのを思ってるんですけど、この寄せ見てで、フォト体験変わるじゃないですか。あ、で、ストレージが変わって、iCloud の上限がもっと、上の方になれば、うん、まあ僕は iCloud で全部いいかなというふうに思ってるんですけど。
まああとはあれですよ、多分 Google の今最近噂で Google プラスから独立するんじゃないかと言われている Google フォト、
うん、
あれはやっぱりすごくて、画像のサイズを 2048×2048 とかまでに上限を決めちゃえば無制限でファイルが扱えるんですよね、
うん。
で、確か、フルサイズでやっても、それも1テラぐらいまでいけるんじゃなかったかな、
うん。
あれですよ、松尾さん、フリッカーは無料で1テラまでいけるっぽい。
へ
ぇ、有料でさらに買える。だから、フリッカーがいいんじゃないですか。
あ、じゃあちょっと試してみます。あ、そう。それでね、この間、フリックの記事で、
はい。
Adobe Level が 2.0 にっていう記事の中で、うん、2GB まで無料って書いてあるんですけど、これってどういうことなんですかね？
あ、それも同じで、レベルも確か無料会員があって、
そうですね、
無料の状態でも多分その 2GB まではアップロードできて、そのクライアントの性能を試せる。
あと月に何枚までっていう制限があった気がしますね、無料ユーザー。
ああ、確かに。それもあった気がする。
うん、じゃあ、容量少ない人はこれで試すこともできるって感じ
ですね。そうですね。それもできるはず。結構ね、ほんと UI はよくできてるっていうか、iPhone のフォトアプリあるじゃないですか、
うん。
ちっちゃい画像から、サムネイルから大きくまでこう、自由に拡大しながら、ビュンビュンブラウズするっていう感じの操作が、うん、あたかも、クライアントにデータがあるかのようにできるんですよ。だから多分すごい勢いで、そのいろんなサイズのキャッシュを全部用意してて、サーバー側から。うん、で、UI がとりあえず最初一番ちっちゃい画像から用意して、それをどんどんプログレッシブに拡大していってみたいなことをクライアントとサーバーですごい頑張ってやってるんで、それができるだけでものすごい写真アップロードしてても、うん、なんかすごい見つけられるんですよね、
うん。
なんかユーザー体験はちょっと他とは一線を画してますよね。
日付ごとに分類されるのが何気に便利ですよね。
そう。だから何も管理せずに、とりあえず全アップロードしてても、結構、探せますよ、ね。
フリッカーだと、あちこちのカメラで撮ったやつをアップロードしてると時系列わけわかんなくなるんですけど。
確かに。しかも、ウェブでね、見ててもやっぱり、遅いですもんね。カジュアルユーザーの人は本当おすすめ。
うん、
本題に行きますか、今週の。ついに。
これで、
僕の今週の運命が決まるという
か。うん、
今週のある意味スペシャルネタですけど、Surface Pro 3開封フォトレビューということで、 トシさんのブログで Surface 3を買われた、まず開封エントリーを紹介されています
。こんなに Apple 好きなのになんでこの番組に出るきっかけが Surface なんだっていうのをまず絶対に今日言うと思うんですけど。
はいはいはい。まあ、ブログにも冒頭書かれてますね。小学生の頃インターネットというものを初めて聞いた頃から Apple を愛し続けて20年経つ。
そうですね。
俺がまさか Windows の開封レビューする。
いやこれ。
で、そもそもなんで買おうと思ったの？
完全に覚えてないんですよ。
は
なんかですね、はい、Windows のマシンがとりあえずあると仕事が早く終わるなっていうのが一つあったんですよ。そういう案件が。
はいはい。
で、まあ、オフィス関連の話なんですけど。
はい。
で、安いの売ってるじゃないですか。4万ぐらいの。
はいはい、はい。
ちっこいやつが。
とりあえず、はい、僕らが買ったやつ。
はい、僕らが買った
とりあえずそれを買って、その仕事は終わらせたものの、やっぱり画面小さいし、はい、慣れない Windows だし、すごく作業効率が悪くて。
うん。
っていうところに、Surface Pro 3が発売になって、うん、まあ別にいらなかったはずなんですけど、気づいたら買い替えてたんですよ。
うん
魔法のような体験ですね。
ある意味。12万ぐらいしたんですね、これ確か。
ああ、
そうです、
日本で買える一番安いモデルだと思うんですけど、
うん、
Core i3 って日本で売ってないですよね、確か。
あ、そうなんですね。僕それ突っ込もうと思ってたんですけど、トシさんの買ったやつは、Core i5 4GB、i5 4GB、128GB SSD。
確か怖いし、売ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと定かじゃないですけど。
そう、今日ね、僕これ来る直前にまたベストバイに行って、ずっと結構1時間ぐらいサーフェス店頭で触ってきたんですけど、確かこのモデルは、じゃあ US の方が安いのかな？999ドルっていうモデルだった気がします。
まあ、それ10万ぐらいってことですよね。
まあそうですね、同じくらいかな。その下に一番安いのが Core i3 で、749だから799だからそのくらいのやつがあったんですけど、まあ、やっぱり店頭でもデモしてて押してるのはこの Core i5 のモデル。ドル的にはちょうど999ドルで1000ドルを切っているっていう価格帯で、多分一番スペックが、まあ、バランスが良いっていうことなんだと思うんですけど。
今、ヨドバシで見る限りやっぱり i5 が一番下になってます。
じゃあそうかもしれないですね。先週のゲストで、ジェット大輔さんにゲスト参加してもらったんですけど、ジェットさんも Surface Pro 3を買っていて、ジェットさんの場合はあまりにも気に入って、上から2番目のモデルを買っていたんだけど、あまりにも気に入って、たまたま買ってすぐなんだけど修理に出す必要が出て、修理出した時に一番上のモデルに差額出すんでアップグレードして直してくれないかって言ったらいいよって言われたんで、結果的に一番いいやつ買ったって。
そうですね。
20万超えみたいな話をちょうど先週聞いていて、で、実は、今朝までずっと、と松尾さんとジェットさんも、そのずっと、Facebook チャットで僕が、サーフェイス欲しいっていうのに付き合ってもらって、そのなんかほとんど、もうお前いいから買えよって多分思ってたと思うんですけど、ジェットさんすごい、なんか親切に僕の苦悩に付き合ってくれていて、
そう、ドリキンのサーフェイスプロ3に対する向き合い方の変遷っていうのも面白くて、その前はのびさんがゲスト会で来て、で、その時にはサーフェスの話はしなかったんだ。あ、ちょっとしたのか。
ゲームの話されてた、ね。
そうそうそう。FIFA をサーフェスプロ3で動かすといいんじゃないかというところで。で、その後、のびさんがサーフェスプロ3のレビュー記事をアイテムで書いて
ました、ね。
裏切り者呼ばれて。で、その後、Z さんが出た時も、やっぱり裏切り者とか言ってて、それでこれですよ。
まあ僕はある意味裏切ってないです。買っただけです。
まあ、僕もね、僕の場合メインマシンを MacBook Pro から買える気はそろそろないんですけど、ねうん、言い訳がましいですけど、言い訳をすると、まあ、先週出張に行ってた時に、うん、試しに、まあ、どうしてもやっぱ仕事だと Outlook とか使えると便利だったりしてて、うん、で、試しにその、あんまり僕と松尾さん使っていないその8インチの Windows 8タブレットで出張行ってみたらどうかなと思って、うん、ちょっと、環境とかも整えてみたりして、行ってみたら、意外と快適？ 最初の環境設定はめんどくさいんだけど、いろんなものを用意しちゃうと、その iPad ではやっぱりどうしてもできないことが、Windows ならできるんですよね。っていうのは当たり前だけど、普通にデスクトップ OS と全く同じだから、で、極端なこと言っちゃえば、Adobe Creative Cloud すら動く状態なので、Lightroom で写真編集とかも起動はできるし、作業としてはできるんです。だからこれだけあったら、もう本当に、もちろんプログラムかけちゃうし、できないことはないなっていうことに気づいて
しまう。いやー、でもそれ MacBook Pro 持っていけばいいだけの話ですよ。
ただ、その MacBook Pro の15インチ、すげえ快適だし、もうずっと買ってからいろんなものを淘汰してきて、もうこれだけで生きていけると思っているんだけど、やっぱ重いんですよ。
まあ、そうですけど、Surface Pro も言うほど軽くないですよ。
ただやっぱり大きな溝はあるっていうか、もう15インチよりはちっちゃいじゃん。
まあ確かに、12インチ、ね。
あとバッテリーの持ちも大きい。まあ15インチでも実はバッテリーで困ったことってほとんどないんですけど。
確かにサーフェス、バッテリー結構いいんですよ。そこだけはいい。
っていうことを考えて、で、Windows も、で、僕、松尾さんに僕は実はぜひ今回試してほしいなと思ったのは、タブレットじゃなくて、外付けキーボードを Windows に付けてみて使ってみると、すごい印象変わると思うんですよね、やっぱり。コマンドタブとかでアプリ普通に変えれるじゃないですか。
あ、
まあまあ、ジェットさんも前回すごい言ってましたけど、例えばコントロール C、コントロール V とかでこうカットペーストできるみたいな、あのショートカットが、コントロール系のショートカットが使えるようになった時点で、
これはありますね。
生産性が劇的に上がるんですよね。で、それができるようになった途端に、あ、これ結構いけるって思って、しかもその、さっき言ったみたいに、ライトルームとかで画像も編集できると思ったら、この8インチのタブレットで生きていける実感を持ってたんだけど、やっぱりパフォーマンスが足んないなっていうことに気づいたのと、あと8インチをね、3日ぐらいずっと見続けてたら、目垢が止まらないみたいな、なんか目が、もう目が痛くて、8インチのタブレットそんなに高解像度じゃないじゃないですか。だからちょっとこれ体に良くないなと思って、
そう、連続的な作業をする解像度ではないですよね。
そう、ないんですよね。で、体勢とかもすごいこう背筋も縮まっちゃうしとか考えると、サーフェイスは実はちょいちょい気になったんだけど、この12インチでかつ、まあ Mac で言えばレティナに相当する解像度じゃないですか。これはね、すごいツボなんですよね。
確かにキーボードあるの便利なんですよ。ただまあそれなら最初からキーボードつけろよっていう話で、これ別売りなんですよね。で、1万何本するんですよ、このキーボードカバーが。それが許せなくて、
だって
これさえあれば何もいらないってあの CM、明らかにキーボード込みじゃないですか。
はいはいはい。
キーボードいるんじゃん。
確かにね。
で、そのキーボードっていうのはトラックパッドもついてる。
そう。で、トラックパッドついてるのもすごい大だな。
トラックパッドがですね、Mac と比べちゃうとどうしても日本指スクロールの感度が悪すぎるんですよ。
それも Windows の上ですよね。
あ、でも日本指スクロールできる、
ね、一応できますね。
できる。今。
できるものそんな多くないですよね。
あ、そうなんですか。
指スクロール。
いや、今だけ結構できるんじゃない、そんな多くないの。アプリごとですか？
トラックパッドのコントローラーアプリ出してるとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこのだと、2本指対応してないのが主流じゃない
です
か。
でも僕それ、ジェットさんにも全く同じこと言われてるんですけど、今日ベストバイで使ってる限りは、そんなになんか、まあもちろんその、Mac 相当の期待をしてないので、もちろんこのなんかペラペラしたおまけキーボードみたいな感じじゃないですか。それに比べ、その感じに比べたらすごいよくできてるなと思いましたけど。
あ、そうですか。
そうか。二本指っていうのは、そのマルチタッチに対応してるトラックパッドってことなのね。
そう。
普通のノート PC だとそこは対応してないもんな。
スクロールしてるのは、ブラウザーは実は Chrome とかだった
り。Chrome です。
IE だったら多分すごい感度いい。
あ、そうなんですか。ただ IE そのものが使いにくくてやめちゃった。
二本指スクロールとかに関しては、そのアプリケーションとの最適化の問題で、まあ、クロームが悪いと言ってるわけじゃないんだけど、その IE はすごい。最適化度が違う。あと今日見てて気づいたけど、やっぱりそのレティナ的なその高解像度の対応も全然違うから、IE で見てるのとクロームで見てるので全然見栄えが違うから。そのツールバー周りの特に、中身は多分あまり変わらない気がするんですけど。Windows で使うなら対応してる限り僕は IE を使った方がいいんじゃないかっていうのが最近の。
スピードとかは全然、良かったんですけど、もう本当に Windows の問題になっちゃうんですけど、まあそもそもタブレットかノートかよくわかんない 機械で、
うん、
あの、アプリが、別バージョンがあるんですよね。あの、Windows 8に、最適化したモードと、デスクトップモードってのがあって、まずそれが意味がわかんなくて、はい、統一する気があるのかないのか、
まあ、ない
んですよね。で、なんか別バージョンでやると、かなり違うんですよね、使い勝手が。
IE のメトロ版とデスクトップ版の二重管理は本当に意味がないですよ、ね。
それで Chrome にしたんですよ。
でも確か IE の設定の中にもうすべてデスクトップで開くっていうのがあった気がする。
デスクトップで統一しちゃえばいいんですけどね。
っていう設定が最近増えたんじゃなかった
ですか。あ、そうなんですか。
でも僕、そこに関しても、なんだろう、だいぶ入信してきたのかもしれないけど、メトロも悪くないなって思い始めてきましたけど
ね。あ、そうですね。全然慣れない。
メトロアプリは本当にいらないけど、このメトロのスタートメニュー自体に関しては、まあいいかなっていう気が。結構早いじゃないですか、サクサク。
スタートメニュー早いですけど、全然見つからないですけどね。欲しいものが。
それは多分この、あの、上っ側の画面をちゃんとカスタマイズしてないから。
いや、カスタマイズしないといかん時点で。快適に、快適に使えるまでの道のりが長すぎる。
今時 Mac なんて買ったら、標準状態でもほとんど不満ないっていうのに比べると、嬉しいようにするまでの時間は
長いですね。
それはそう思う。
あ、それが楽しいっていう人は、まあ、Windows 好きな。
うん。
うん。アプリもなんか、標準のアプリが微妙にジェネリック化されすぎていて、何してんか分かんないけど、あの、People みたいなやつ。
はいはい。
あれとかって、Facebook とか Twitter とかのアカウントとバインドしとくと、すべてのバインドした情報を統合して、Facebook のコメント来たり、Twitter でリプライされたりしたやつが、統合でその中で新着通知とかしてくれるじゃない
ですか。あ、そうなんですか。全然。
そうなんですよ、
あのアプリ。
で、僕もそれに最近気づいて、そのアプリ見ると、そのツイッターとかフェイスブックのタイムラインも全部横串にした、
うん、
で全部ミックスにして、自分の友達の更新見れたりとか。
でもそれって iOS のコンタクトでも一緒じゃないですか。
あ、でもほら、その、ちゃんとしたタイムライン的なビューが、
ね。ああ、そういうことですか。
だから、意外と悪くないなと思ったりとか。
そんな見ますかね。
まあでも、ピープルがいいって言ってるのを俺初めて聞いた気がする。いや、そう。マイクロソフトは昔から強調してたけど。
そう、多分、みんなもうちょっと、一歩踏み込んであげればいいんじゃない？
これってもう一回、僕らにとってはもう一回、ピープルに連絡帳を作り直さないといけないってことですよね。
いや、あの、アカウントのバインディングだけするってことです、ね。
ああ、なるほど。
はいはい。
最初からそっちにいる人だけで連絡帳を作るってことですね。
そう、僕の一番の不満は、あの、ホットメール。
はい。
っていうか、その、プライマリーがどうしてもマイクロソフトのアカウントにしないといけないけど、はい、ホットメールのアカウントとか削除したいんですけど。
普通使わないですよね、あれメインで。
なんか、使わないダミーのアカウントを、なぜか、プライマリーのコンタクト情報として登録しなきゃいけなくて。
そう、一度もあれ使ったことないのに、あれをメインに持ってくるんだ。
そう。あれは辛いですよね。
うん、
で、ホットメール中見ると、なんか変なフィッシングの何語かもわかんない Facebook もどきのメールしか入ってないのを見ると、
うん、
わーっていう気にはなる。
逆にメールに関しては、あの、Outlook のメールを見る、うん、あの、いい方法がないじゃないですか。iPad とか Mac だと。まあ、もちろん Web でアクセスすればいいんですけど、
うん、
公式の出てないし、
うん、
そういう意味では、Surface が一番 Outlook のメール見るためならいいですね。
そうそうそう、だからそこなんですよ。うん、僕さっきも言った、その、アウトルックのメール見れちゃうっていう強み。うん、
でもそれはサーフェスじゃなくても Windows のタブレットだったら。
まあそうですよね。うん、あとは僕はその Adobe の Creative Cloud が使えるっていうのはでかいなとは思ってる。
ああ、もう自分のプロセッサーパワーがあるタブレットであるということですね。
うん、そうそうそう、
うん。
で、そこまで行って、あと僕の場合はさらに Vim っていうその、まあ、エディターというか、プログラム環境に依存しているんですけど、
うん、
これ実は、Windows 版の方が、まあ、Vim って早いんですよ。Mac 版ってちょっとパフォーマンスが悪いんですよ。
うん、
っていうのもあって、まあ、フォントとかはもちろん Mac の方が全然綺麗なんですけど、
うん、
完全に同じ環境が移行できるっていう意味では、意外と消費がないなってことに気づいてしまって、
うん、
ただ設定を移行するのはめんどくさいけど、うん、まあ、いけるんじゃないかなと。
うん、その意味ではジェットさんがクリエイティブクラウドがちゃんと動くから移行は簡単だよっていうふうに言ってたのと近い感じがしますね。
そうそうそう、うん。だからやっぱりそこが最大のメリット。そこは今のところ iPad でも絶対に超えられない壁という か。
そう、Mac で普段使いしているアプリが Surface Pro 3でもちゃんと動くんであれば、うん、それは、そうそう、まあ、薄い Mac として使えますよね。
うん、そうなんですよ。僕の今の選択肢としては、もう一度、今時の、まあ、10インチ程度の安い Windows 8のタブレットを買うか、本家が出した、まあ、最新の Surface 3を買うかっていう2択に今ほぼ来てるんですけど、うん、サーフェイスのディスプレイってすごい綺麗だって記事でもなって、今のところこう最強レティナディスプレイだという記事も上がったんですけど、それはどうですか、トシさん。
綺麗だと思いますけど、映画とか見てないんで、で、写真とかもあまり管理してないんですよ、サーフェイスで。あんまり実感ないですけど、まあ間違いなく綺麗は綺麗ですね。じゃああれですか、ドリキンさん的にはもう Windows マシンを絶対買うっていう、方向でも何を買うかの問題っていうところです。
まあ別に買わないっていう選択肢もあるんですけど、ね。そう、僕最近すごくカフェとかで何か作業をしたいんですよ。これは全然最近の話じゃなくて昔からなんですけど、で、その時に15インチをずっと持ち歩いてるんですけど、やっぱね、結構15インチが、まあかさばることが多いのと、まあこれ一つ、まあアメリカ的な事情のもあるんですけど、車で移動してるんだから、使わない時は15インチ、車の中置いときゃいいじゃんって思うんだけど、ちょっとアメリカでそれは怖いんですよね。
ああ、
盗難。なので、盗難があるので、この本当に別にカフェでがっつり使わないような、いろいろ買い物とか、ちょっとスーパーで買い物しますとか、何するときにもやっぱりその15インチを一回背負うんですよね。それがね、全然俺これ使ってないのにみたいな。っていうのは結構辛くて、なんか最終的に使うこの1日の中で移動した中で使う時間が1としたら、その他4とか5ぐらいの時間をずっとただ背負ってるだけっていう状況の辛さが。
どうせ持って歩くなら軽い方がっていう。はい、値段一緒ですもんね。
あとは、お前無理やり買う理由探してるだろうっていうツッコミいただきましたけど。あともう一つは、これもお前いい加減にしろって言われそうですけど、一つメリットを感じてるのは、このサーフェイスの、まあ、ヘネヘネキーボードは、発熱絶対しないじゃないですか。
ああ、確かに。
だからどんなにブログとか書いてても、手が痛くなることはないなと思っていて、熱的な問題でね。っていうことにメリットを取る。
なるほど。このキーボードが結構、くせ者で、間違いなくストレスの原因の一つは、配列がジスキーボードなんですよ。
まあそこは僕はクリア
ですよね。だいぶいいと思いますけど、やっぱりペラペラですけどね、打った感じは。
でも僕、店頭で今日打っていく限りは、そんなにだからやっぱ気にならなかった。でも確かに日本語のキーボード見るとすごいピッチも狭いし、なんかちょっとビジーだなって感じはしたんですけど、US のキーボードはやっぱりすごいストロークに余裕がある感じがありました。なんですよ。
これならロジクールのあの iPad Air のキーボードの方が快適なんですけどね。変にへこまない分。
ああ、そうなんですね。僕はむしろあの、たわんでくれる部分でこう、無駄な力を抜いてくれるんじゃないかとか、いろいろ期待してる。そんなこと
はない。そんなことはない。
なんかほら、サーフェイスってキーボードをペタって地面につくんじゃなくて、一回こう、くの字に曲げて、マグネットで持ち上げるじゃないですか。なんていうの、うまく口で説明できないけど。サーフェイス3のキーボードって、はい、もちろんあの、くの字でぺったりこう地面につけて、ノート PC みたいに使うこともできるけど、
はい、あ、傾斜がついてると
あの傾斜をつけれるじゃないですか。
はいはいはい。
そうですね。そうすると、なんかちょっとこう、よりたわむけど、なんかいいんじゃないかなと勝手に思ってたの。そんなことない。
いや、確かに打ちやすくはなると思うんですよね、角度ついてる方が。ただそれつけようと思うと、あの、結局本体の後ろのあの、スタンドを立てないといけないんですよ。
はいはい。
あれで結局、それなりのフットプリントになっちゃって、
そう、もう一個別に聞きたかったのは、あの、フットプリントはやっぱり悪いんです。
あくまで僕の感想では、これならノート PC の方が、スタンド分食わないだけいいかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。そっか。
そう。
傾けるから、フットプリントかかっちゃう、
ね。そうなんですよ。
そうなんですよ。ある意味ノート PC の 1.5 倍って感じです。
そうですね。
なるほど。それは、わかんないですよね。
あれはでかいと思う、確かに。しかも、膝の上とかで使えるんですか？
一応使えましたよ。
膝痛くなんないですか？
あの、痛いですね。
痛い。
薄いんですよ、スタンドの厚みが。ずっとやってるとちょっと気になってきます。
まあでも MacBook Pro は、そこに関してあの、同じぐらいの厚みのところに熱風が出てくるっていう問題が
確かに。
あれがあれで痛いんですよね。
MacBook Pro ずっと膝の上も無理ですよね。
そうなんですよね。そもそもトシさんはなんで今、結局使ってるんです
か？いや、買っちゃった以上何かに使おうと思って、なんで買ったか覚えてないんですよ。 買っちゃった以上どうしようかなっていうところで今試行錯誤をしていて、いやでもこれあのハードウェアはそんなに悪くないと思ってて、やっぱり不満のほとんどは Windows 8だと思うんですよね。iPad で言うと iPad にいきなりファインダーが出てくるような違和感。
まあでもそれをある意味求めてる人たちもいるんですよね。
まあそういう人には多分すごくいいんでしょうね。
別の記事ではこう Surface Pro 3でブログ環境っていうのはまさに僕も気になっていて、ブログを書くっていうのはまあ一つの目標。
そうですね。これでまあせめてブログぐらい書くのに使いたいなと思っていろいろやってて、
これはいけんじゃない
ですか。これはですね、あのブログ書いてる時はちょっともう今環境変わってて、エディターに関してはもう諦めました。もう下手にマークダウンとかやめて、今あのワードプレスを編集画面開いて直接あのフリッカーフタグからコピーしてやるのが結局一番楽かなと。
それは不満ないんじゃない
ですか。ここは特にないですね。あのキーボードさえ慣れちゃえば、あの JIF と US の切り替えに頭が慣れちゃえばあんまり問題ないです。
そう、これがね、一つの僕の目標で、この確かにこのメトロアプリが本当ダメですよね、
うん。そうなんですよ。
このマークダウンアプリは僕もいっぱい試したけど、あのメトロストアっていうか、Windows ストアで売ってるアプリは本当ダメ。
いろいろ調べたんですけどね、あんまりいいのないですね、うん、やっぱり。
ていうかなんかこうメトロで作るの限界があるんじゃないかなと思う。あの、Twitter のクライアントとかもメトロでしかないじゃないですか、公式で。で、あの、サードパーティーのやつはどんどんその、トークンの問題とかで殺されていて、あれもなんかすごいメトロのアプリって起動遅いし、
うん、結局ウェブでアクセスするのが一番いいです。
そうそうそう、あれは不満ですよね、うん、そしてそのもう一つさらに三つぐらいエントリーを、なんだかんだ言いながらサーフェスには上げている三つ目がサーフェスプロ3雑感っていうこと
で、書きすぎですかね。
いや全然すっげえ参考になるなと思って、もっと書いてほしい。結論終始一貫としてディス
って、まあ結局そうなっちゃうんですよね。いや、まあ、Windows 9でどうなるんだろうっていうすごい期待はあるんですけど、結局8の中途半端さが僕には合わなかったかな。
あの、でも、パフォーマンスとかは全然問題ない
です。パフォーマンスは問題ないですね。僕は i5 ですけど、まあそんなに大したことやってないっていうのもありますけど、それこそあの、クリエイティブクラウドみたいなことはやってないので、まあ、あまり問題ないです。
まず最後にワンドライブを絶賛。
そうなんですよ。ワンドライブは、あの、というかワンドライブでマイクロソフトをちょっと見直して、見直しすぎてサーフェス買っちゃったっていう。
ああ、なんか最近でもワンドライブがいいっていう声
よ。結構いいですよ。あの、iPhone クライアントもあのアップロード早いんですよ、ドロップボックスよりも。写真とかスイスイ上がってくれるんで。結局それでドロップボックスやめちゃって、で、安いんですよ。安くなったんですよ。今まで年間4000円だったんですけど。
てかビットカーサー使ってないんですか？
まあ、使ってるんですけど、なんか知らないけどいろいろ使っちゃうっていう。
僕ね、ビットカーサーに関しては、全然これ脱線ですけど、そして僕、トシさんにずっと言われ続けて未だブログ書いてないですけど、すごい最近、また新たなビットカーサーの使い道を発見して、
書いてください。
一応口頭で先に言っとくと、あの、ミラーリングするっていうのを使ってない、
使ってますよ。
それ何使って
んの？Mac のハードディスクそのままミラーリングしてますよ。
あ、そうなんだ、はい。あれを、で、あの、インフィニティドライブを使ったんですか、はい、インフィニティドライブにコピーするのがすごい遅くない？
遅いですね。
あれの裏技で、インフィニティドライブに大量のデータ、例えばなんかすごいギガ単位のデータコピーしたいと思ったら、はい、そのフォルダを一回右クリックしてミラーリングするんですよ。
ほうほう。
そうすると、ビットカーサーは、インフィニティドライブに入れちゃうと、一回なんかローカルでキャッシュに入れて、うんうん、ローカルでコピーして、で、なんかすごい暗号化したデータをバラバラに分担してサーバーにアップロードするんです。だけど、ミラーリングの場合は、直接ミラーリングした瞬間にサーバーにアップロードを走るんです。
おー、なるほど。
その一回ローカルのコピーみたいなことが
走る。なるほど。
で、それをやると、ローカルになんかキャッシュも増えないし、ローカルでデータを暗号化するみたいな処理も、なんかアップロードしながら全部やってくれるので、で、かつアップロード時間が全部見れる、プログレスバーで。結構なスピードで上がっていく
んです。あ、時間が見れるんですか？
時間もね、なんか、あの、ツールバーのところから見れて、しかも、途中で一時停止とかデジュームとかできるんです
。今はあれですよね。あと何メガバイトみたいな情報は見れますよね。
そう。で、インフィニティドライブだと、ファインダーでしか見れないじゃない
です
か。
そうですね。
そうそうそう。だけど、ミラーリングにすると、ビットカーサーのメニューの中に、そのミラーリングステータスが出るようになって。で、スピードも全然速いし、で、一回全部ミラーリングで、一回全部ミラーリングすると、その、だから、 アップロード状況が全部出るじゃないですか、うんはいはい。で、アップロードし終わったら、そのフォルダを右クリックすると、はい、インフィニティドライブで管理するっていうメニューが出てくるんです。で、インフィニティドライブに管理するって言ったら、一瞬でミラーリングからインフィニティドライブにそのフォルダが出てくるから。
なるほど。
あとはそこで移動する。なんかちょっと手間はすごいんだけど、結果的なアップロードは確実、インフィニティドライブにすごいギガ単位のファイルコピーすると、なんかアップロードしたふりして失敗したりする
じゃん。はいはいはい、よくあ
ります。それもなくなる。で、これはね、なんかビットカーサーのフォーラムで誰かが編み出した技。
そうなんですか。
うん。これを知るようになってから、このポッドキャストのデータとかも、結構でかいんだけど、その今回分みたいなフォルダを作って、そこに音声ファイル入れておいて、右クリックでアップロードして、アップロード終わったらコピー。
へぇ、そうなんですか、うん。なるほど。
っていう、全然ビットカーサー、このトークで有益だと思う人が一部すごいいるけど。
それってあれですよね、ビットカーサーが途中で終わっちゃってるプランに変えたからですよね。
これに関して自体はもう実装の問題だと思います。だからそもそもインフィニティドライブのコピーも一回無駄にローカルでキャッシュしないで、直接サーバーに持ってくるようにしてくれればいいよっていう。
ビットカーサー日本化できない一つの原因がビットカーサー続くのかなっていう不安で。
まあそこは最大の不安です。
だいぶ変わっちゃったじゃないですか、当初のプランと。
そうそうそう。
あんな高くして使う人いるのかなって。
ただなんか結構最近違う方面でサーバーの API とかで頑張ってるから、なんか頑張ってくれんじゃないかなっていう気は、少しポジティブになり始めてはいるけど、でまあその不安はどこまでも尽きないですよね。でも僕もすでに6テラぐらいデータコピーしてるから、ミラーリング方法を覚えちゃってから、もうみるみるアップロードできるようになっちゃって。
フォトスケハードディスク丸ごとミラーリングって実装されてますか？それないですよね。フォトスケ
に対してはまだやってない。やってないかもしれない。
なんか Windows クライアントだとできるっていうような、ね、昔なんか読んだ覚えがある。
だからそういうね、最近その活用法を編み出すことにもちょっと燃えてきた。違う意味で燃えてきた。ビットカーサーの件に関してはやっぱりブログに書けよっていうツッコミをいただいたのと、ビットトレントシンクがいいよっていう話
で。それも読みたいです。
僕もビットトレントシンクも使ってますけど、ビットトレントシンクを使ったせいで僕はドロップボックスをやめてしまったんですよ。っていう、ビットカーサーやばそうなんでやりました。みんな大体そういう。まあそもそもプライベートなデータは、プライベートじゃない、プライバシーに関するデータは僕はあんまり、そもそもあんまりビットカーサーには置いてないです。で、話を戻しましょうか。結論としてはだから、
買うんでしょ
ただ松尾さん気をつけた方がいいですよ。僕が買うってことは松尾さんに買えっていう攻撃がその後ずっと続くっていう。
いや、僕、だから、何度も言ってるように、僕は15万円の Windows のゲーミングノート買ったばっかりなん
です。確かに。でも、それを持って歩きますかっていう話です。
いや、だから歩かないって。で、Windows の会社に行けばあるし。
まあ、しかも松尾さん、Air 11インチなんですよね。
うん。
まあ、だから、Air 11インチある意味、まあ、それのオルタナティブプランというか。
うん。
うん、
結局、Windows 何か買うんであれば、サーフィス全然悪くないと思います。
そうそうそうそう。それはね、僕も今日1時間ベストバイにいた結論はそうです、う
ん。ただ高いんで、僕は何度も言いますけど、なんで買ったか覚えてないんですけど、この値段出すんだったら、なんで DP2 クワトロ買わなかったんだろうってずっと後悔してます。
そっち。
よくわからないですけど、また。
いや、同じぐらいの値段じゃないですか、10万ちょっとで。
そうですね。ただやっぱり、その、8インチでずっと使ってると目が疲れるとかいうことを言ってる時点で、やっぱり液晶のクオリティはすごい重要だなと思った時に、やっぱり安かろう、悪かろうのタブレットにしちゃった時の液晶の劣化ぶりっていうか、それはすごいんですよね。僕も全く同じで買う、どう、結果買うんだったらまあサーフェイス。
そうですね。
せざるを得ないのかなっていう気は、いくらそれが少し高くても。
サーフェスでしかできないことっていうのを、なんか一つか二つ見つけられるといいのかな。
あ、他の Windows ではなくて。
そう、Mac でもなくて、サーフェスでなければいけない。
そんなのあるんだ。
僕はそれの一つが、全く発熱しないキーボード。
確かに発熱はしないですね。考えてなかった。
アプリとしてとかないんですか？ Windows のこのアプリが使いたいからとか。
あ、まあ、アウトルックですか
ね。あ、アウトルックは大きいですね。
例えばお絵かきとかあるとね、そのレタッチとか。
まあなんかせっかくだったらやってみたいなと思いますけど。うん、あ、でも手書きのメモとかいいのかな。僕、手書きのメモは常に手帳は持って歩くんですよ、結果的に。
なんかペンついてますよ、ペン。
そうそうそう。それはいいかな。なんか確かにデジタイザーペンすごい。
いいって言いますよね。
良かったですよね。うん。確かに、トシさんも書いたけど、このキーボードを別売りにして、しかもキーボードが結構高いっていうのを。
そうなんですよ。1万いくら出したら結構いいキーボード買えちゃうんで。
あともう一つの僕の不満点は、USB 充電じゃない。
ああ、確かになんか変な端子ですね。
そう。なんか、マグセーフもどきみたいな。
うん、そうです、そうです。
ああ、
結構大きいんですよ、端子が。
で、マグセーフっぽいこと自体はすごいんだけど。うん、
あの大きさが絶妙で、僕最初 SD カードスロットかと思って、刺しそうになったんですけど、ね。
これ SD カードは一応刺すんですよね、あのマイクロ SD カード。
あ、マイクロ SD カードついてるんですか、これ。
スタンドの上がったところの横にちっちゃい穴が、どうやって刺すんだろうと思うような溝が、
本当ですか？
あった気がします。
あ、これか。
多分その、なんか。
あ、確かになんかあります。
なんかあるんですよ。多分それだと思うんですけど、その昨日からずっといろんな人にツイートで迷惑をかけていって、ジェットさんだけではなく、他のツイートでもなんかいろんな人にこう、どのタブレット買うべきかっていう悩みを、相談していたら、一人この手の商品に詳しい人が、このメビウスパッド、これ、松尾さんご存知ですか？
え、シャープ？
はい。よくよく見てみ、ただちょっと、もう、今年の頭の商品なので、これを買うんだったら、むしろ去年の年末の商品なのかな？これを買うんだったら、次のモデルを出た方がいいんじゃないかなって感じなんだけど、イグゾーで、イグゾー搭載の 10.1 インチ、Windows タブレットなんですけど、300ppi あって、まぁ iPad Air よりもはるかに解像度が高い。恐るべし解像度なんですよ。2560px×1600px。あって、まあ、Atom の 1.5GB ぐらいの CPU なんですけど、ちょっとね、CPU とかそこら辺は去年末とかのモデルなんで、Surface とかに比べても劣るんですけど、ただバッテリーもすごい持つらしくて、かつ防水。ただアメリカでは売ってなさそうでした
ね。これストレージ64しかないですか？
そうなんですよね。だからこれはもう本当に液晶がいいっていう感じではある。
LTE 対応。
そうですね。まあ、サーフェスかな。サーフェス。
あ、でもサーフェスって LTE ないでしょ？
ないですね。
まあ、僕はそこはティザリングするからあんまり気にしない。
僕、さっきなんで買ったか思い出しました。
はい。
アメリカのドラマのハワイ 5O ってご存知ですか？
昔の
やつ。あ、そうです。それの、今リメイクでやってるんですけど。
へぇー。
それがですね、最初の数回は確か iPhone とかも使ってたのに、いろんな会社の。スマホ、いくつからか多分マイクロソフトがスポンサーになって全部 Windows フォントで、最近 Surface になったんですよ。シーズン2ぐらいから。それが多分原因な気がします。見てたら買っちゃった。
風に取り込まれてしまった
と。マイクロソフトもスポンサーした甲斐があったって。
まあそうですね、まんまと。
これ何系のドラマですか？
一応なんていうか、一応警察ですね。
うん、事件系のやつですよね。
一話完結で、基本的に。
マイアミバイスの大元みたいな感じ。
面白いんです、
ね、僕は結構好きです、ね。
もう面白い。
アメリカのテレビドラマも草分け的な番組です。
ああ、そうなんですね。うん、
相当古い。
ああ、そうなんだ、うん。ちょっと興味深い。まあ、ここまで、だいぶ、案の定1時間話しましたけど。
うん、もうこれで結論出せなかったらもうね。
アメリカの方が安いんですよね。為替的には。
なんかそんな気がしますね。12万円からって書いてあるから。こっちは700。
まあ、それ Core i3 だからですよね。
はい。でもまあ、Core i5 でも900。
ああ、そうなんですか。それは安いんじゃないですか。
じゃあ、松尾さん行きますか。
いやいや、僕はいいです。そう、ただでさえ、リープモーションとか、いろんな周辺機器買わなくちゃいけないんで、はい、Windows マシンにつなげる。
i5 の 128GB モデル
です、ね。はい、そうです。
US だと999ドル。
だいぶ安いですね。
確かに。
2万円ぐらいです。
でもなんかこれも Surface 2の時と一緒で、全然売れなくて、なんか3ヶ月ぐらいしたら半額になったりしないのかなとか、いう気分はあるんですけどね、うん。この面白いのがこのオフィシャルサイトで Compare to MacBook Air っていうので、MacBook Air とのなんかこう、テーブル比較していて、 これは結構面白い
です。それ、あれ、アメリカのサイトですか？
アメリカのサイトで。
あ、日本のサイトでもやってます。
あ、
本当ですか？
うん。
まあ僕もね、Windows 9の方向性は気になってるんですけどね。
うん。
なんか8のこの瞑想っぷりは確かに否定できないっていうか、じゃあ、買うかな。
そう、買ってレポートしましょうよ。
じゃあまた、IT メディアで記事書かせてもらえますか？
あ、いいっすね。
なんかありますかね、
うん、
需要ありますかね、
なんかアメリカでしかないような先行的な収益機器を組み合わせるとか、
あとはあれじゃないですか、この激しいマカーが切り替わったみたいな、
うん、でもほらそれのびさんのやつもあるから、
まあそうなんですよね、
うん、FIFA 以外の書けばいいのか
確かに、ね、
まあ悩んだ話っていうのはいいかもしれないですね、
なぜここまで悩んだ、
そうそう、
今の話は、うん、今の話は結構面白いかもしれない、
うん、いろんな人に話を聞いて、で最終的に決めて、実際どうだったみたいな、
うん
で。そういうのって、マイクロソフト的にもすごく嬉しい記事だと思うし、うん、悩んでる人多いだろうし。
うん、でも、真面目な話、ちょっと最近、その、気持ちを入れ替えて Windows 8に向き合ってみて、そんなに悪くないなっていう気はもちろんしていて、
うん、
ある意味、もうちょっとちゃんと評価されてもいいのにっていう気持ちはありますけど。
あ、
なんか時代が時代だったらこうはならなかったのになっていきますね。
うん。まあタイミングが悪いのと推進力がないってことですよね。
そう、まさにその推進力がないってことだと思うんですよ、
ね。うん。で、推進力がないっていうのは、そのうち変わるだろうっていうのをデベロッパーに見透かされてて、実際その通りになりつつあるっていうところですよね。うん、
確かに。その推進力のなさが、結果的にその昔の Mac の状態と一緒で、
うん、
いいアプリが集まってこないじゃないですか、その推進力がない。
うん。
だからそのメトロアプリなんてほとんどゴミしかなくて、うん、っていう状況が非常にこう、もうほんとネガティブスパイラルに入ってるっていうところが、変わったらもう劇的に良くなるんだけど、まあその推進力は今完全に Mac っていうか Apple にあるなっていうところですよね。
で、まあ条件はいろいろ揃ってるんで、
うん、
もう一蓋押しぐらい Microsoft が頑張れば、まあその将来性に期待するっていう意味で、投資するっていうのはありかもしれない。ドリキン頑張ってねって
、はあ。大変参考になりました。
そう、メトロアプリの一つも書けとかいう。
そうそうそう。それはね、うん、真剣に考えるところはあるんですけど。
うん、書ける環境ってのはあるんですか？
いや、というかもう、サーフェイスで書けない、うん。サーフェイスの一つの僕の狙いは、まあ、うん、僕の一つのメインの環境はそのウェブアプリ書くみたいなところでは、問題はないので。う
んうん、
そう、むしろ、快適な、快適って言うと変ですけど、まあ Mac の場合は Unix ベースでターミナルが動く方がまあ快適なんですけど、
うん、
まあとはいえ別に iPad ではできないことはできるので、
うん、
結構これでなんか開発もできちゃうかなっていう気はしています。
なるほど。
そこはなんか劇的に環境は改善されるけど、少なくともタブレットだけ持って外に歩いてはできないことができるので、
うん、
まあ明日もう一回、見に行ってきます。
じゃあ決まったらちょっとうちの編集部の方に話持ってきます。
トシさん的にどうですか？ここまで僕の話を聞いて、お前こっちに来いっていう。
こっちにですか？こっちって僕いつでこっちからいなくなるかわかんないですからね。
なんならトシさんのやつ引き取りましょう。
これちょっと真剣に考慮しますけど、でも実キーボードなんで、まあダメですね。
あーね、キーボードが使い換えればいいんでしょうね。
うん、いや、一応、頑張ってるんですけどね、使おうと思って。
まあ、ジェットさんはなんか2万円以上かけて輸入したみたいなこと言われてましたよね。
ああ、そっか。
いや、今、どれかに絞りたいんですけど、持っていくものを。なかなか、頑張って使おうっていうのもあって、iPad Air と iPad Mini と Surface と全部持って歩いてて、MacBook Pro 1台の方がよっぽど軽いっていう。まあ、でもやっぱり1個脱落するとしたら Surface だろうなと思いますけど。
ええー、そうなんだ。まあ、ちょっと一回突入してみるかな。
まあ、そうですね。
のびさん使ってんのかな？のびさんにも聞いてみようか。のびさん、そんな使ってんのか。すげえ気になる。じゃあ来週の状況をお楽しみにっていう感じですか？
そうですね。
はい。完全に僕の単なる買い物相談に付き合っていただいた感じです。
iTunes Store Podcast 1位記念プレゼントキャンペーン中。8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき、backspace.fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きで フィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします。
まあ一番簡単な参加方法はライブページのところにあるコメントするっていうところをクリックしていただくと、バックスペースのハッシュタグとバックスペース .fm の URL が自動で挿入されるので、あとはフィードバックのコメントをいただければ一番簡単に登録できる、
うん、
あとはぜひポッドキャストを購読していただいた状態でっていうところなんですけど、プレゼントを考えてたよっていう話をしてて、HP の Chromebook 11インチ、
うん、
僕のオフル、カッコオフルみたいな、ほぼ新品をお送りしようかなと思って、
うん、
まあ日本でまだ発売してないし、こう見た目も非常にポップな感じの、可愛いやつで面白いと思うので、まあいい商品かなと思ってるんですけど。
カンコレもできますと。
そうですね。で、一応僕が9月に、多分日本に一時帰る時があるので、まあ8月いっぱいキャンペーンをしてみて、その中でいただいたフィードバックの中で、まあ僕らが選んだ一番面白かったものについて送るって感じにしましょうかね。ツイートとかいっぱいされちゃって、絞りきれなければ別の商品も考えようかなとは思ってますけど。
そうですね。まあこういう商品が欲しいみたいのがあったら、その辺も。
以前僕とか松尾さんが買ってて、お前今明らかに使ってないだろうみたいなものがきっとブログとかにもいっぱいあって、あ、なんならあのヘッドホンシリーズとか
ビーツとか
ビーツヘッドとかそうそういっぱい購読してツイートいただければ、選びきれなければ商品も増えるかもしれないということで、ぜひツイートしまくってください。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。1位も取りました。ぜひ気に入っていただけたら、購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。
はい、引き続き iTunes レビュー、ちょっとずつ増えてきて、やっぱり iTunes のレビューが増えると、新しく、ポッドキャストを購読してくれる人の、まあ、非常に参考になったり、まあ、ランキングが上がったりすることに非常に貢献するみたいなので、ぜひ、レビューで協力していただけると嬉しいです。
そう、僕らもやる気が出ます。
そうですね。もう、これが糧ですからね。
そうですね。
最大にして唯一と言ってもら
えれば。うん、これがあれば燃え尽きないので、頑張りたいと思います。
そうそうそう。はい。次回もよろしくお願いします。そんな感じで、トシさん、
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
バックスペースドット FM。今回はサックス、クロスリーカーが悩む、トリキーなサックス使いの、トシさんにね、ホーリーハウス。